広報稲川平成26年1月第893号をお届けします。音声役テープライブラリーリビエール渡瀬遠藤北川古賀。今月の主な内容は特集今年も稲川町の公共交通はお任せください。防災マップ改訂しました9ページ。しまった、困った、助かった。点検商法に用心してください。19ページ。稲川銀英会、稲川台千住会。22ページ。ときめき、北方千秋さん。26ページ。私のおすすめ、町の主な観光ポイントを紹介。27ページ。特派員報告、おすすめ散歩道、彫刻の道、28ページ、など順を追ってご紹介します。ページ、2014、今年も稲川町の公共交通はお任せください。みんなで広げよう、公共交通の稲川、和は車輪の輪、稲川。今年のスタートを切る広報稲川1月号では、誰もが安心して住み続けられる街づくりに欠かすことのできない移動手段である公共交通について改めて考えてみました。熱い思いと誇りを持ち、笑顔いっぱいに町の交通を支えている地域公共交通会議の関係団体の皆さんにお話を伺いました。公共交通の輪の広がり。昭和22年、阪急バス株式会社が以前より町域を運行していたバス会社と合併し、昭和34年には日の丸タクシーも町内で運行を開始したことで、町内の交通はますます便利になり始めました。昭和53年には、能勢電鉄の日生線が開業し、広域的なアクセス性も一段と高まりました。また、平成12年にコミュニティバス、ふれあいバスを町が運行し、平成19年には新たに福祉有償運送サービスも加わったことで、様々な立場の役割分担の中で公共交通の輪が広がっていきました。町の公共交通の今、マイカーの普及や過疎化、全国的な人口減少が進行する中、鉄道やバス、タクシーといった公共交通の利用者は年々減少し、それに伴い減便や廃止が進むなど、今公共交通は大きな岐路に立っているとも言われています。特に地方部ではその傾向が目立ち、バスも電車も通らない、いわゆる交通空白地がどんどん広がっています。このような中、本町では交通空白地の解消と、高齢者や障害者などの交通弱者、移動制約者の支援を目的として、コミュニティバス、ふれあいバスを運行してきました。しかし、住民の皆さんの移動手段は、ふれあいバスだけで補えるものではないため、公共交通事業者と町、交通の専門家などが公共交通の輪を強化していくために、平成22年度から地域公共交通会議を開催し、一緒に考えています。町の公共交通のこれから。この会議を活かし、連携を図りながら、それぞれの役割を担い、交通の輪ができています。高齢化が進む中、今後さらに活性化を図っていくことが大切ですが、それは事業者や行政だけでは成立しません。住民の皆さんそれぞれが意識し、利用することで、公共交通の稲川を広げ、みんなで守る公共交通を目指しましょう。4ページ。皆さんのありがとうが嬉しくて。能勢電鉄株式会社鉄道事業部運転課 運転指令、野呂忠宏さん。憧れの電車の運転士。私は現在は運転指令ですが、以前は運転士でした。運転していて、後ろから興味津々で運転席を覗き込んでくる子供たちを見ると、自分の昔を思い出します。子供たちに喜んでもらうのが一番嬉しいですし、そんな子供たちが自分たちも運転士になりたいと感じていただき、将来は野瀬電鉄、以下野瀬電で一緒に働ければとても嬉しいです。便利で確実。電車は安全、安心、快適に目的地までたどり着きます。また、環境にも大変優しい乗り物です。野瀬電は約10分間隔で運行しており、日清エクスプレスは乗り換えなしで梅田駅まで43分で行くことができます。駅までの道のりは運動にもなりますし、散歩がてら四季の移り変わりを感じるのもいいですよ。車窓からの景色も日々変化があり楽しんでいただけます。乗降者の減少。しかし沿線の少子高齢化の影響は出ており、ニュータウンにお住まいの方の中にも退職者が増えていることなどから、特に朝夕の通勤ラッシュ時はお客様が減っています。他の地域で廃線になる鉄道もありますが、稲川町でそのようなことにならないように皆さんにどんどん利用していただきたいです。沿線の魅力を伝えたい。野瀬電のイベントは会社の PR だけではなく、野瀬電沿線いいところやな、まだ来たいなという思いを感じていただくために、地域の皆さんや行政の方などと一体になって行っているものです。ご高齢の方はもちろん、若い方々にも電車の便利さ、沿線の魅力を知っていただき、沿線に興味を持ち、最終的には住んでみたいと感じていただきたいとの思いで頑張っています。便利な日清エクスプレスは春と秋の行楽シーズンには土日祝日も運行しています。ぜひ多くの方にご利用いただき、電車での小さな旅を楽しんでいただきたいと思っています。阪急バス株式会社稲川営業所所長吉岡浩平さん。人と街に優しい運転を。私たちは人と街に優しい阪急バスを目指しています。お客様からありがとうのお手紙などをいただくと、本人の励みになり、社員みんなが頑張ろうという思いになれます。社内では環境に対する取り組みも行っており、社員研修などでは運転の仕方を少し気にするだけで燃費が変わってくることなども再確認しています。学校への出前講座。実際に子供を運転席に座らせて、君たちがこの場所で遊んでいたら死角になって見えないだろうなど、分かりやすくバスの危険や楽しさなどを教えています。また、子供が小さい時から、バスの車内でのルールとマナーを守ることは、社会性を育むことにもつながります。子供たちにバスを好きになってほしい。そして、バスの運転手さんになりたいという子供たちが増えてくれたら嬉しいです。高齢者の外出を応援します。高齢の方にとって外出することは良い運動になり、また外の刺激も受けるので、ぜひバスに乗って出かけてほしいです。当社では高齢の方の外出を応援するため、65歳以上の高齢者向けフリー定期券グランドパス65というサービスを行っています。稲川町を盛り上げたい。私たちは地域密着の営業所を目指し、稲川祭りなどにもボランティアの有志で参加し、町を盛り上げ、バスのことも知っていただき、地域の方々に乗っていただきたいと思っています。バスに乗って元気な毎日を。 高齢化なども影響して乗客は年々少しずつ減っていますが、必要とする人は増えています。本当に必要な時に必要な路線がなくなっていては困ります。そのようにならないよう、いつまでも持続可能な阪急バスであるように、皆さんどんどんバスを利用してください。そして元気な毎日を過ごしましょう。日の丸ハイヤー株式会社、兵庫地区統括所長兼本社営業部長田中俊幸さん、稲川営業所副所長中上重信さん、運転手前田俊彦さん。稲川町での運行スタート。我が社の稲川町での運行は昭和34年に2台が認可を受けてスタートし、現在は8台が日生中央駅を中心として町内を運行しています。働く世代の人が減っていることもあり、特に深夜タクシーの利用が減っています。一方で日中の高齢者の利用は増えている状況です。朝お出かけ時のご自宅へのお迎えや駅・病院への送り、その帰りのお客をご自宅へと、午前中がそのピークとなります。車内でのくつろぎタイム。タクシーは電車やバスとは違い、お客様と乗務員が1対1の関係になるので、お客様の中には乗務員と顔見知りになり、行き先を言わなくてもわかるようになります。車内でたくさんお話をされて、すっきりした様子で降りられる方もあります。お手伝いもやってます。少しでも空いている時間にお客様のお手伝いができればと、高齢者や共働き世帯に対しての新たなサービスとして、薬の受け取りなどの代行サービスを始めました。近距離でもご遠慮なく。当社は迎車料金は無料にしています。またお客様の中には、1メーター660円では悪い気がするなどと遠慮される方もあるようですが、実は大半のお客様が近距離のご利用です。タクシーは駅のロータリーに止まっていても仕方なく、稼働してこそのタクシーですので、ワンメーターでも遠慮なくどんどん利用してください。ありがとうが嬉しい。この仕事をやっていて嬉しいことは、ありがとうと言ってもらった時です。その時、特に皆さんに必要とされていることを実感します。高齢化が進む中、今後タクシーの必要性もさらに高くなるでしょう。だからこそ、自分たちのできることで様々な人々を支えていきたいと思います。 NPO 法人お出かけ支援隊代表蓮華博久さん。立ち上げのきっかけ、まず福祉有償運送とは、 NPO 法人などが自家用自動車を使用して実費の範囲内の対価により、介護保険の要介護認定や要支援認定の方、障害者手帳などをお持ちの方などを会員として行う個別の郵送サービスのことです。もともとはご近所の方が歩いて買い物に向かっていたのを、軽い気持ちで乗っていくと声をかけたところから始まった仕事ですが、行きたい時に行きたいところへ乗せてほしいとの声が多く、結果平成19年3月に NPO 法人お出かけ支援隊の事業がスタートしました。利用者の方とのつながり。利用には事前に予約をいただき、病院、買い物、趣味、ボランティアなどにも活用いただいています。また待機時間を利用して買い物のお手伝いなどもさせていただいています。特に目立った PR はしていませんが、ケアマネージャーさんなどから多くの利用希望の方を紹介いただき、また登録の際にはご自宅に出向き、どのような生活スタイルを取られているのかをある程度把握した上でサービスを開始します。車椅子をお持ちでない方には貸し出し用をお使いいただくこともできますし、 車椅子のまま乗車いただける車もあります。つながりを生む仕事。買い物などに行くと利用者の方が声をかけてくださり、親しくお話ししていると、この仕事は利用者の方に喜んでいただけて、良いつながりが生まれているんだなぁと実感します。ありがとうの声を聞けること、それが一番嬉しいです。みんなで支えたい。ほんの少しの距離でも歩けない人がおられます。そんな人をお手伝いできるのが私たちの仕事だと感じています。今後さらに高齢化が進むことから、もっと多くの方に必要とされると思っていますし、同時に自前での事業運営は厳しい部分もありますが、同業者を増やしていくことも必要です。多くの人にその仲間になっていただき、困っている皆さんを私たちと一緒に支え、その喜びを実感していただければと願っています。6ページ。ほんまに触れ合い、愛は愛情の愛、触れ合いバスなんです。絶対になくなったらあかん、大切なバス。触れ合いバスは稲川町のコミュニティバスで、阪急バス株式会社に委託して運行しています。このバスは路線バスとは少し違う役割を持っていて、団地の中にバス停があるなど、細かなコース設定になっています。このため目的地まで行くには少し時間がかかるとおっしゃる人もありますが、その時間にお話ししたり、季節ごとに移り変わる自然いっぱいの稲川町の美しい景色を見ながら、のんびりとした時間を過ごしていただくことができます。そんな穏やかな時間が流れる車中では、運転士に気さくに話しかけているお客さんや、お客さん同士の交流が生まれたりと、とても和やかな雰囲気です。ふれあいバスの運転士の牛尾田大二郎さんは、私は運転士ですから、運転中はお話に夢中になってしまうと危険なので、停車中なんかにお話しさせていただくようにしていますが、走行中も車内の楽しそうな声は聞こえています。お客様同士で声を掛け合い、足の不自由な方に、ここ座ったらとか、周りのことを気にかけてくださる方もおられます。施設などで作った折り鶴をくださった方もおられました。このバスは人と人とが温かい心で触れ合っている、ほんまの触れ合いバスやと思います。絶対になくなったらあかん、大切なバスですよ。と笑顔で話してくださいました。その数分後、出発時刻になるとキリッとした表情にギアチェンジした牛尾田さん。目的地まで皆さんを乗せ、安全第一でふれあいバスは出発しました。また乗客の皆さんにお話を伺うと、家の近くにバス停があるからとても便利でよく利用しています。バスの中でお友達になった人もあるし、楽しくお話ししながらお買い物やお医者様に行くの。運転手さんはとっても感じがよくて、気持ちよく乗せていただいているわ、とのことでした。その反面、もう少し便数が多ければ、もう少し時間帯を工夫してほしい、との声もありました。今後皆さんの利用の実態や声を参考に、数年ごとにより良い運行形態に見直していく予定ですが、まずは多くの皆さんに乗っていただき、継続していくことが一番の課題でもあります。このバスがなくなったら本当に困るの、との声もありました。ふれあいバスは皆さんからお預かりしている税金で運行していますので、多くの皆さんに利用していただかなければなくなってしまうかもしれません。これは今後ますます高齢化が進む中で、お声をいただいた通り本当に困ることです。そうならないように皆さんに利用していただき、残していきたいのです。ちょっと意識して時刻表をご覧いただくと、この時間なら使えるというバスが見つかるかもしれません。 町の大切なコミュニティバスをこれからもずっと残していくために、みんなで乗ってみんなで守っていきましょう。環境に優しい電車やバスなどの公共交通による移動は、自家用乗用車に比べて環境への負荷の少ない移動手段です。一人を 1km 運ぶときに排出される二酸化炭素の量は、自家用乗用車を1とするとバスは3分の1、電車は9分の1です。一人を 1km 運ぶ際の二酸化炭素排出量のグラフを読みます。自家用乗用車 164g、バス 48g、鉄道 19g、自転車 0g。 以上、出典運輸交通と環境2010年版。続いて、1世帯が1年で削減できる二酸化炭素排出量のグラフを読みます。冷暖房を1度調節する 32kg、 照明をこまめに消す 1日計60分 2kg、テレビを見る時間を減らす、1日計60分、13kg。車の利用を控える、1日計10分、588kg。アイドリングストップする、1日計5分、55kg。以上、資料は環境省のデータをもとに東京工業大学が算出。将来必要、でも今は乗らない。平成22年に実施した公共交通に関するアンケート調査において、日常的な公共交通の利用についての問いに、利用しない、年に数回程度を含む、と回答した人が 50.9% と過半数を占める一方、自由意見では、今は利用しないが、将来は公共交通を利用するとの意見が多数ありました。しかし、公共交通の危機は今です。将来は利用するでは、公共交通はますます減便となる可能性があります。将来必要となった時に公共交通がなくなっていないように、稲川町の公共交通についてみんなで考えましょう。公共交通の利用状況のグラフを読みます。回答者数849人中、ほぼ毎日 11.5%、 週に 2、3 日程度 13.9%、 週に1日程度 7.9%、 月に1日から2日程度 15.8%、年に数回程度 20.0%、 全く利用しない 30.9%。 グラフ終わり。稲川町の公共交通に関わって、町地域公共交通会議会長天野恵子さん、兵庫県立福祉のまちづくり研究所研究員。私たちの生活は自動車社会の進展に伴い、自動車利用を前提としたライフスタイルとなっています。しかし、自動車が普及し、公共交通の衰退が続くと、自ら運転することができない、周囲に運転を頼みづらいなど、自動車を利用しづらい人にとっては、移動手段がなくなり、外出がしづらい環境となります。地域で生活を送る上で、外出のしづらい環境では、その土地に住み続けることが難しくなる可能性も出てきます。公共交通とともに、自動車利用の仕方について考えることも大切です。自動車の利用についても節度を持ち、適度な利用を心がけ、地域全体の交通のあり方について考えていくことが求められます。町民の皆さんお一人お一人の視点から、稲川町の素晴らしい居住環境を守り、いつまでも住みやすい町とするために、交通に対する問題も考えてみませんか。公共交通を守るのは私たち自身。企画財政課 石部博人副主幹。普段通勤通学買い物などで当たり前のように公共交通を利用している私たちですが、そこには今回お話を伺った方々だけではなく、多くの皆さんが関わり、誇りと使命感を持ち、日々の仕事をされています。何よりもお客様の感謝の声を励みに、と汗と努力で運行されていることを忘れてはいけないのではないでしょうか。また、公共交通だけではなく、自家用自動車の利用についても考えなければなりません。キス&ライドという言葉をご存知ですか？これは自宅と駅との間を家族に自動車などで送り迎えをしてもらい、車の乗り降りをするときにキスをして乗り換えるライドから生まれた言葉だそうです。キス&ライドは公共交通の利用を促進しながら家族とのコミュニケーションの深まりも期待できそうですね。大切な移動手段である公共交通は、私たちが利用し続けてこそ守っていけるということを意識しながら、公共交通の輪に自家用車も加え、街の交通の輪をうまく広げていきましょう。いつまでも住みやすい街であるために。1ページ。金が信念。ずっと住み続けたい街づくりを推進します。町長福田長次、新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、ご家族お揃いで健やかに平成26年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また平素は町政全般にわたり温かいご支援ご協力を賜りまして、心から厚く感謝申し上げます。昨年の町長選挙におきまして、皆様からのご支援をいただき、再選し2期目の町政運営を担うこととなりました。責任の重大さを改めてかみしめ、今までの経験を生かし、町民の皆様方の声をしっかりとお聞きしながら、職員と一丸となり、町政の発展に取り組む所存でございます。平成28年度末に新名神高速道路が開通するなど、これから本町は大きな転換期を迎えることとなります。地域の活性化につながるよう、土地利用を進めていくとともに、安心して子供を産み育てられる環境づくりや、観光施策にも全力で取り組み、本町の魅力や特徴を最大限に情報発信してまいります。町政を取り巻く環境は依然厳しいものがありますが、町民の皆様が夢と希望を持ち、ずっと住み続けたいと思っていただけるような町づくりを進めてまいりますので、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後になりましたが、本年が皆様にとりまして幸多い一年となりますことを心から祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。住民の皆様の思いを町政に反映していきます。議長西谷八郎次。平成26年を迎え、穏やかにお過ごしのことと心よりお喜び申し上げます。年頭にあたり町議会を代表し、慎んで新年のご挨拶を申し上げます。さて、我が国の経済は一昨年末の新政権発足以降、財政出動や金融緩和などの経済政策により回復基調に向かいつつありますが、本年4月からの消費税率の引き上げなど、その先行きは楽観視できない状況にあります。また国地方ともに多様化する行政需要などへの対応から歳出超過の傾向が続いており、一方歳入は景気の動向や税制改正などに影響されることから、引き続き厳しい財政運営が想定されます。このような中、基礎自治体としての本庁は住民福祉の増進を目的に、効率的な行政サービスを提供できるよう 財政の健全化と安定した財政基盤を確立していかなければなりません。町議会は議事・議決機関として与えられた役割を十分認識し、本町に住み続ける喜びを感じていただけるような魅力あるまちづくりの実現に向けて鋭意取り組んでまいる所存でございますので、皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに平成26年が皆様にとって輝かしい年となりますよう心より祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。泉教育長を再任、任期満了に伴い平成25年12月10日の臨時教育委員会で辰巳正夫教育長が再任されました。任期は平成29年12月9日までです。就任のご挨拶、改めて1期目と違った責任の重大さを自覚し、思いを新たにしています。ご承知のように教育をめぐる国民的な論議があります。その上に学校・幼稚園の課題規模・過小規模など稲川町が持つ固有の課題があります。こうした課題は教育委員会だけで解決できるものではありません。町民の皆さんと一緒に考え、稲川町の教育を皆さんと一緒に作り上げていきたい。そしてそのことこそが子どもも育つ、大人も育つ、教育の心のある町へとつながっていくと考えています。皆さんのご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。9ページ、防災マップ改定しました。稲川町では災害時に備えての対策をみんなで考えることができるよう、稲川町防災マップを発行しました。これは今までの土砂災害マップと洪水マップを一つにし、地図や文字を大きく見やすく改良したものです。いざという時の我が家の一冊となるように保存版として活用してください。よりわかりやすくなりました。南部版、北部版の2種類を作成しました。地図が大きくなったことでお住まいの家がどの地域にあり、災害の恐れのある範囲に含まれているのかすぐにわかるような作りになっています。ただし着色された地域以外でも災害の危険性はありますので、環境の変化には十分に気をつけてください。また避難所はもちろん、町が設置している AED や自主防災倉庫などの場所も明記されていますので、もしもの時に便利です。防災について学ぼう。防災マップの啓発面では、非常時の緊急連絡先をはじめ、日頃の備えから防災情報の入手方法、避難時の心得など分かりやすく掲載しています。特に災害時に情報を得る手段は多様化・複雑化しており、この防災マップは項目別で説明していますので、知りたい情報を的確に収集するための手引きとなります。避難所について、町内の避難所・公共施設には洪水や土砂災害の警戒区域内に含まれている施設もあります。災害時の危険性を考え、今後は地域の集会所などについても避難所として利用ができるよう、地域の皆さんと取り組んでいきます。被災地での活動を通して、上下水道課宮脇昇副主幹。私は平成25年8月19日から10月31日の間、被災地阪神支援チームの一員として宮城県南三陸町で被災者生活再建支援の活動を行ってきました。現地では住宅再建に伴う補助金事務を行っていましたが、その際に震災の生々しい体験を伺うこともあり、東日本大震災から2年半以上経過した今も、震災の恐怖は人々の心に深い傷跡を残していると感じました。 そのお話の中で、津波の前には海の潮が極端に引いていく。それを見て津波が来ると判断し、高台に逃げて助かった、というようなことを聞きました。日頃から自分の家や地域の状況に目を向け、意識した生活を送っていたからこそ、その変化に気づけたそうです。山間部などに災害が発生する場合は、前兆として地面のひび割れや川が濁るなど、周囲の環境に変化があると言われています。その前兆を逃さないためにも、普段から周囲の環境に気を配り、災害が発生した場合に適切な行動を取れるよう備えなければと実感しました。私自身も長い長職員生活で地震や水害を体験してきましたが、今後稲川町でこれまで以上の大きな災害が発生する可能性は十分あります。万が一の災害が発生した場合の避難方法など、事前に確認することの大切さを皆さんに意識していただきたいと、被災地の生の声を聞いた経験から感じました。今回作成した防災マップをご覧いただき、ご自身の家がどのような場所にあり、どんな危険性があるのかを皆さんで再認識していただけたらと思います。以上、問い合わせ危機管理室電話 766-8703。
10ページ、11ページ。町職員の給与などを公表します。町職員と特別職の給与、議員報酬などの状況及び職員数についてお知らせします。これは住民の皆さんに職員給与の実態をお知らせするために公表するものです。問い合わせは総務課電話 766-8708 へ。職員給与の公表。職員の給与は毎月支給される給料と扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当と民間のボーナスに相当する期末勤勉手当などです。これらの給与は国家公務員の給与決定方法などに準じ、生計費、物価、民間企業に働く人の給与及び国その他の地方公共団体職員の給与を参考に、地方自治法や地方公務員法に基づいて、町職員給与条例規則で定められています。町長や議員などの特別職の給料や議員報酬は、学識経験者などで構成する特別職報酬等審議会の意見を聞き、町議会に諮り条例で定めています。表1、人件費の状況。平成24年度普通会計決算。住民基本台帳人口31,929人。歳出9,045,525,000円。実質収支3,2686,000円。人件費22,1482万円。人件費率 23.4%。 平成23年度の人件費率 24.4%。 表1終わり。人件費は職員に支給される給与のほか、退職金、災害保障費、特別職の給料や議員報酬などを含んでいます。平成24年度の普通会計、全国一律の基準に基づく一般会計と特定の特別会計の合計の決算で見ると、人件費の総額は22,1482万円で、歳出額の 23.4% を占めています。表2、職員給与費の状況。平成25年度一般会計予算。職員数251人、給与費のうち給料9,7469万6,000円、職員手当2,4980万1,000円、期末勤勉手当3,6020万円、計15,8469万7,000円。一人当たりの給与費は631万4,000円。表2終わり。給料の状況。職員の給料月額は 給与条例に基づく給料表によって決まっています。表3、職員平均給料月額及び平均年齢の状況、平成25年4月1日現在。一般行政職のうち、平均給料月額322,900円、平均給与月額389,300円、平均年齢 41.1 歳。技能労務職のうち、平均給料月額326,200円、平均給与月額378,000円、平均年齢 47.7 歳。表3終わり。表4、職員の初任給の状況、事務職。区分、稲川町初任給、採用2年後。国、初任給、採用2年後の順に読みます。高校卒、149,800円、162,000円、141,000円、148,500円。短大卒、161,600円、177,300円。統計なし、統計なし。大学卒、178,800円、193,000円、172,200円、184,200円。表4、終わり。表5、職員の給料月額の状況。区分、経験10年、経験15年、経験20年の順に読みます。高校卒、223,000円、265,700円、302,500円。短大卒、234,600円、281,000円、334,600円。大学卒、258,200円、295,500円、351,000円。標語終わり。諸手当の状況。職員に支給される諸手当は、地域、扶養、住居、通勤、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、管理職、管理職員特別勤務、期末・勤勉手当などがあります。地域手当は民間賃金との地域格差などを考慮して支給率が決められたもので、給料月額に対し、国は 15% を上限に地域や官所ごとに定め、県は 3-8% を、阪神各市は 6-14% を支給しています。稲川町の場合は、町長、副町長、教育長と一般職の職員に 3% を支給しています。表6は割愛します。期末勤勉手当は国家公務員と同じ年間 3.95 ヶ月分です。町長、副町長と教育長は期末手当、教育長は勤勉手当を含むとして年間 3.85 ヶ月分支給しています。表7、期末勤勉手当の状況、平成25年4月1日現在、単位は何ヶ月分です。6月期期末手当 1.225、勤勉手当 0.675、12月期期末手当 1.375、勤勉手当 0.675、承継、期末手当 2.60、勤勉手当 1.35、合計 3.95、表7、終わり。退職手当は退職した職員に支給される一時金であり、支給額は退職時の給料月額、勤続年数と退職理由により決定されます。退職理由は、自己都合、公務外傷病、公務外死亡、生理・公務上死傷病、定年・干渉の5分類です。表8、退職手当の状況、平成25年4月1日から平成26年3月31日適用、基礎在職期間に伴う調整額あり、区分、自己都合、定年干渉の順に読み、単位は何ヶ月分です。勤続20年 23.03、28.7875、勤続25年 32.83、38.955、勤続30年 40.67、47.775、最高限度額 55.86、55.86、表8終わり。 病休、その他の手当、平成25年4月1日現在。扶養手当、配偶者1万3000円、扶養親族1人当たり6500円、配偶者がいない場合、そのうち1人について1万1000円。住居手当、借家等居住者、家賃が2万3000円以下、家賃マイナス1万2000円。家賃が2万3000円を超えるとき、1万1000円プラス、括弧家賃引く2万3000円、括弧閉じる、割る2。限度額2万7000円。持ち家に居住する世帯主である職員、3500円。通勤手当、交通機関利用者、6ヶ月ごとの支給。1ヶ月の運賃が5万5000円以下、全額支給。1ヶ月の運賃が5万5000円を超えるとき、5万5000円かける6ヶ月、限度額33万円。自動車利用者、通勤距離に応じて1キロ未満から50キロ以上まで、800円から4万2000円まで。通勤のための有料駐車場契約者については3000円を限度に支給。自動車以外の交通用具利用者、通勤距離に応じて1キロ未満から20キロ以上まで、400円から9700円。表休終わり。危険度、困難度の高い特殊な業務に従事する場合には、条例で定める特殊勤務手当を、勤務時間を超えて勤務する場合や休日に勤務する場合、深夜に正規の勤務時間を割り振られた場合には、法令及び条例で定める割増賃金を、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務手当として支給しています。表10、特別職の給与などの状況、平成25年4月1日現在。給料、議員報酬の月額、町長81万7千円、副町長67万4千500円、教育長60万8千円、議長40万4千円、副議長32万7千円、常任委員長31万3千円、議会運営委員長31万3千円、議員30万円。期末手当等、町長、副町長、教育長、議員の順に読み、単位は何ヶ月分です。6月期 1.875、1.875、12月期 1.975、2.025、計 3.85、3.90、議員を除く特別職の職員には、地域手当、通勤手当を支給しており、5% の給料減額を行っています。表10、終わり。表11、部門別職員数の状況、平成25年4月1日現在。部門、職員数、平成23年度、24年度、25年度、対前年増減比の順に読みます。福祉関係を除く一般行政職のうち、議会443-1、総務42-43-43-0、税務10-10-10-0、農水9-9-9-0、商工3-3-3-0、土木23-23-23-0、承継91-92-91-1。福祉関係のうち、民生27-27-26-1。衛生25-24-24-0。承継52-51-50-1。一般行政合計143-143-141-2。特別行政のうち、教育52-52-52-0、消防44-44-44-0、特別行政合計96-96-96-0。公営企業等、水道66-60-0、下水道44-40-0、その他88-80-0。公営企業等合計18-18-18-0、総合計257-257-0。 257、255、マイナス2。表11、終わり。表12、一般行政職の級別職員数の状況。税務職、教育職、その他の専門職を除く本庁勤務者。区分、標準的な職名、職員数、構成費、5年前の構成費の順に読みます。一級、主事、16人、11.7%、4.8%。二級、主事、19人、13.9%、5.5%。三級、副主管、主査、20人、14.6%、31.8%。四級、副主管、筆頭主査、35人、25.5%、30.3%。5級、主管、24人、17.5%、13.8%。6級、部長、課長、23人、16.8%、13.8%。計、137人、100%、100%。表12、終わり。問い合わせは総務課電話 766-8708 へ。品川情報ポケット募集総務課より平成26年度嘱託臨時職員候補者の登録受付期間1月6日から31日土曜日曜祝日は除くの午前8時45分から午後5時30分まで登録を希望する人総務課日清睦瀬住民センターに備え付けの用紙に必要事項を記入し総務課へ持参または郵送郵便番号 666-0292 住所記入不要31日必着資格職を希望する人司書保育士などの資格を証明するものの写しを必ず添付登録用紙は稲川町ホームページからダウンロードできます登録有効期限1年限りですので平成25年度に登録されている人も改めて登録申請が必要統計調査員の登録、受付期間1月6日から随時、登録を希望する人、総務課に備え付けの用紙に必要事項を記入し、総務課へ持参または郵送。いずれも申し込み問い合わせは総務課へ、持参または郵送。郵便番号 666-0292、住所記入は不要。電話 766-8708 へ。臨時講師の登録、町立幼稚園・小中学校の臨時講師登録を随時受け付けています。登録を希望する人は、市販の履歴書に希望講師・教科を記入し、学校教育課へ持参または郵送。郵便番号 666-0292、住所記入不要で提出。問い合わせは学校教育課、電話 766-6000番へ。平成26年度、兵庫県立小鳩聴覚特別支援学校入学幼児。対象、兵庫県下に居住し、聴覚に障害があり、保護者が付き添って通学できる幼児。募集幼児、保育相談部1、2歳児、幼稚部3、4、5歳児。入学面接日、2月6日、木曜日、午前10時から午後2時まで。ところ、兵庫県立小鳩受付期間1月24日から31日まで。問い合わせは同校、郵便番号 663-8001、西宮市田鹿野町 8-8、電話 0798-53-5061。フィリピン台風義援金。台風により甚大な被害が発生したフィリピン共和国を支援するための義援金を募集します。募集期間2月28日まで。募集方法1、役場、町内公共施設に設置の募金箱。2、郵便振替、別途振込手数料が必要。郵便振込口座00950-9165274。口座名義、平成25年フィリピン台風兵庫県義援金募集委員会。税法上の優遇措置。特別寄付控除の対象ではありません。 問い合わせはフィリピン台風兵庫県義援金募集委員会事務局、兵庫県防災企画課内、電話 078-362-9870、または福祉課電話 766-8701 へ。稲川町総合計画審議会委員を募集。平成27年度を初年度とする第5次稲川町総合計画後期基本計画を皆さんと共に考えるための委員を募集します。総合計画は町づくりの総合的長期的な指針であり、審議会ではこれまで行ってきた町づくりアンケートや稲川未来創造交流会でいただいた皆さんの意見や、前期基本計画の検証結果を踏まえ、後期基本計画に関する審議を学識経験者や各種団体の皆さんと共に行います。募集人数2人、書類選考による結果は応募者全員に通知します。応募資格、町内在住の18歳以上で平日の昼間に開催する審議会に出席可能な人、任期、平成26年3月から27年3月末まで。開催回数8回程度。必要に応じて変更あり。報酬、会議出席1回につき8000円。募集期間1月6日から28日、必着。応募方法、企画財政課に設置の応募用紙に必要事項を記入し、応募の動機400字程度を添えて、企画財政課まで郵送。郵便番号 666-0292。住所記入は不要。または、E メール、企画@town.inagawa.lg.jp。応募用紙はホームページからダウンロードできます。問い合わせは、企画財政課電話 766-8711 へ。お知らせ。宝くじ助成事業。次お自治会は財団法人自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業の助成を受け、明治時代から継承されている伝統芸能、練り込みで使用する衣装などを新調しました。同自治会は練り込みを伝えることで世代を超えた交流が行われています。問い合わせは三角共同課、電話 766-8783 へ。学校教育課より、小学生入学退付金。4月に高校、大学、高等専門学校などの入学予定者で、経済的理由で就学が困難な学生に対し、審査の上入学金を貸与します。対象者、高等学校、高等専門学校、専修学校、短大、大学への入学予定者で、保護者が町内に在住する人。入学退付金の貸付額。年額。高等学校、高等専門学校1年生から3年生。専修学校、高等課程。国公立15万円。私立30万円。大学、高等専門学校4年から5年。専修学校、専門課程。国公立20万円、私立30万円。受付期間1月10日から31日、土曜日、日曜祝日を除く。申請方法、日生むつせ連絡所学校教育課にある申請用紙に必要書類を添えて学校教育課に提出。小中学校入学通知書を発送。4月に小中学校へ入学する児童・生徒の保護者に入学通知書を発送します。1月31日までに届かない場合は、学校教育課まで連絡ください。また、町立学校以外の学校、私立学校などに入学する場合は、入学を承諾する証明書、入学通知書、印鑑を持参し、手続きをしてください。いずれも問い合わせは学校教育課電話 766-6000 番へ。110番の日。110番は事件事故にあった人、目撃した人がいち早く警察に通報する緊急電話です。緊急の対応を必要としない問い合わせや相談などは県警何でも相談電話、電話 シャープ9110を利用ください。徴税の休日納税相談窓口、時1月26日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ日生公民館会議室、問い合わせは税務課、電話 766-8702 へ。1月31日が納期限です。超県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料8期、後期高齢者医療保険料7期。確定申告会場のご案内、所得税、消費税、個人事業者、贈与税。開設期間、2月6日木曜日から3月17日月曜日まで、午前9時から午後5時まで、なるべく午後4時までにお越しください。ところ、伊丹市立産業情報センター6階、伊丹市宮の前 2-2-2。内容、所得税、消費税、贈与税などの申告相談など、その他、伊丹市立産業情報センター会場の開設期間中は、伊丹税務署庁舎内では確定申告会場を設けていません。税務署庁舎内では、作成済みの申告書などの受付、納税、納税証明書の発行及び用紙の交付のみを行います。会場の受付は混雑の状況により早めに締め切る場合があります。土曜、日曜、祝日は開設していませんが、伊丹市立産業情報センターは2月23日と3月2日の日曜日に限り開設します。またこの2日間、伊丹税務署内では作成済みの申告書などの受付のみを行います。ご注意ください。昨年開設したアステ川西会場は廃止。2月4日火曜日から7日金曜日までの午前9時から午後4時の間、川西市役所7階大会議室において、作成済みの申告書などの受付及び用紙の交付を行いますのでご利用ください。川西市役所7階大会議室では申告相談は行っていません。申告相談などについては2月6日以降、伊丹市立産業情報センター会場をご利用ください。川西市役所には会場専用の駐車場がありませんので、来場は電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。問い合わせは伊丹税務署、電話 779-6121 へ。2014稲川桜祭り、時4月5日土曜日午前10時から午後4時、雨天時など6日日曜日に順延。提灯の協賛募集、4月1日から13日の期間、ちょうど原広根線の桜を提灯でライトアップします。原広根線の桜を彩る提灯への新規の協賛を募集します。協賛は1個から受付できますので、桜祭りの記念に個人、法人、団体などの名前を刻んでみませんか？募集期間2月28日まで。募集個数、新規申し込み100個、先着順。文字入れ、縦書き1行で10文字以内。費用、提灯1個2000円。出展団体の募集、募集期間2月14日まで。対象、稲川町商工会、観光協会会員、または営利を目的としない町内の団体。個人参加は不可。募集数、30団体、多数の場合抽選。出展費、テント一張り4000円。机椅子は別途費用必要。道路使用申請費込み。出演者の募集。ステージでのライブ演奏やパフォーマンスなど、メインステージを盛り上げる出演者とストリートパフォーマンスなどで会場内を沸かせてくれる人、団体を募集します。内容1、トラックステージ、音楽、コーラス、ダンス、ユニークなパフォーマンスなど、2. ストリートパフォーマンス、ダンス、大道芸など。団体 1. 5グループ程度、1団体20分以内。2. 6グループ程度、1団体30分以内。いずれも準備、撤収を含みます。選考方法、主催者により選考。募集期間、1月6日から31日、土曜日、日曜日、祝日を除くまで。雨天の場合、一部変更、中止、音響設備が 確認が必要です。いずれも申し込み問い合わせ所定の申し込み書に記入し、稲川桜まつり実行委員会稲川町商工会内、郵便番号 666-0243 稲川町柏田あざ前田方に 158-1 電話 766-3012 まで。持参。申し込み書は商工会、観光協会、産業観光課内、またはホームページからダウンロードできます。出演者募集のみ郵送ができます。1月31日必着。民生委員児童委員、主任児童委員が決定。任期満了に伴い、新しく民生委員児童委員、及び主任児童委員62人が12月1日付で厚生労働大臣から委嘱されました。今後3年間、社会奉仕活動としての地域の実情の把握や心配事相談、在宅、児童福祉など、福祉行政や地域のまとめ役として活動されます。原内馬場、野木由美子、田見田上阿小谷下阿小谷、中井常夫、北田原、西田君江、南田原北野、村山浩二、夕田、西村八重子、柏田上野、福井伊佐夫、広根、北林久美、銀山、井淵、木川、大西康二、稲川総園、佐野隆夫、差し組、稲川台、前田信子、広根ニューハイツ、藤田恵子、松尾台二丁目、杉本玲子、サウンズヒル、A から D 等、山本陽子、サウンズヒル E から G 等、藤谷隆夫、ダウンズヒル H から L 等、今村恵子、三丁目東井美和子、四丁目2から4、秋沢隆子、四丁目1、5から6、柳佳代子、伏見台一丁目、横山健二、二丁目1から3、田中よし子、二丁目4から5、宮本浜子、三丁目上田秀夫、四丁目伊藤茂子、五丁目1から3、福永忠明、五丁目4から6、江ノ倉俊子、若葉一丁目1から25、関根和信、一丁目28から48、51、日野優子、一丁目49、50、2から137、鮫島修一、二丁目1から10、61、中島真知子、二丁目11から16、134、ソルフラッツ、八尾美代子、二丁目18から42、45、荒瀬則彦、二丁目レックスパーク、今川由美子、二丁目パークハウス、石崎さなえ、白金一丁目1、5、75から92、県営住宅含む、安竹雅子、一丁目93から127、鈴木節、二丁目5、8から28、徳阿弥直美、二丁目29から61、片山京子、二丁目62から91、坂井正夫、三丁目2、5から21、松下よし子、三丁目25から44、牛島恵美子、つつじが丘一丁目1から22、黒崎文代、一丁目23から48、堀口初江、二丁目1から26、後藤美恵子、二丁目27から32、三丁目村木美幸、四丁目小室美智子、五丁目岩下千佳、万全傷、万全層、ハウディ稲川、高石はじめ、つくなみ、上ひろ子、傷上、東山、大島孝子、小毛、土原、林田、稲川グリーンランド、小林悦子、笹尾、ID タウン笹尾、和田里美、清水、井上よしみ、清水東、小花、川向井、真田マスコ、二条寺、鎌倉、奥野佳代、旭ヶ丘、戸田絹代、安井義人、島、西畑、平尾恵子、杉尾、奥西早苗、柏原、奥谷明子、町内全域、主任児童委員、橋本幸代、忠千景、加門孝子。問い合わせは、福祉課、電話 766-8701 へ。1月26日は、文化財防火デー。稲川町では、国指定の戸隠神社、肝川、県指定の八幡神社、栃原、 八坂神社、杉尾などの建物が文化財として指定登録されています。文化財による出火原因の多くは放火と焚き火です。敷地内での可燃物の除去など、放火されない環境づくりに努めてください。問い合わせは、消防本部、電話 766-0119 へ。2月1日から社会教育施設予約システムを更新。同システムの更新に伴い、インターネット接続を一時休止します。詳細は1月15日からホームページでお知らせしますので、ご確認ください。問い合わせは、障害学習課、電話 767-2600 へ。オープンスクールと子育て支援事業を推進。開かれた学校園づくりの一環としてオープンスクールと子育て支援事業を進めています。この機会にぜひ学校幼稚園を訪問してみてください。内容や持ち物など詳しいことは事前に各学校幼稚園にお問い合わせください。訪問の際のお願い。 1. 受付で名簿に記入、名札の着用。 2. 上履きを持参。 3. 写真やビデオの撮影禁止。平成25年度3学期オープンスクール実施予定。稲川小学校2月13日14日、電話 766-0014。陽新小学校1月11日2月14日、電話 768-0010。大島小学校1月28日2月20日、電話 769-0025。松尾台小学校1月25日、電話 766-1766。 白金小学校1月16日、電話 766-7188。 つつじが丘小学校1月17日、電話 766-6667。 中谷中学校1月17日、電話 766-0016。むつせ中学校1月17日、2月13日、電話 768-0024。 稲川中学校2月13日、14日、電話 766-4000 番。稲川幼稚園1月29日、30日、電話 766-3899。 松尾台幼稚園1月22日、28日、電話 766-0388。 むつせ幼稚園1月24日、電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園1月21日、22日、電話 766-4411。 平成25年度3学期子育て支援事業実施予定。稲川幼稚園2月25日午前10時から11時、ふれあい遊び。3月6日午前11時30分から12時30分、一緒にお弁当を食べよう。松尾台幼稚園、1月10日午後2時から3時30分、餅つき。2月18日午前11時30分から午後1時、給食試食会。1月31日までに申し込みが必要。3月7日午前12時30分から午後2時、仲良しタイム閉園式、お別れ会、おにぎりパーティー。むつせ幼稚園、1月10日午前9時から11時、お餅つき大会。参加費が必要。詳細は後日ホームページなどを参照してください。2月3日午前10時から11時、節分、豆まき。2月18日午前10時から11時、園児による劇遊び観覧。3月6日午前10時から11時、パンダ組終了式。つつじが丘幼稚園、1月24日午前9時20分から10時30分、年長さんと一緒にふれあい遊び制作。2月26日午前10時20分から午後1時、年少さんと一緒にゲーム遊び、給食試食会、好きな遊び。2月7日までに申し込みが必要。平成26年成人式、時1月13日月曜祝日午前10時から、受付開始午前9時15分から、 ところ文化体育館、対象者、平成5年4月2日から6年7月1日生まれ。内容、第1部、式典、第2部、和コードの集い、漫才、ビンゴゲーム、ビデオレターなど。問い合わせは、障害学習課、電話 767-2600 へ。1月から3月の始業収集日程。木も川、いぶち、銀山、広根、1月6日、2月3日、3月3日、4日。上野、柏浦、1月7日、2月4日、3月5日。遊田、稲川草園、1月8日、9日、2月5日、6日、3月6日、7日。原、民田、1月10日、2月7日、3月10日。上阿古谷、下阿古谷、1月10日、2月7日、3月10日。北野、1月14日、2月10日、3月11日。北田原、1月14日、2月10日、3月11日。漫前、つくなみ、1月15日、2月12日、3月12日。木津、東山、1月16日、2月13日、3月13日。木津上、1月16日、2月13日、3月13日。小毛、栃原、林田、1月17日、2月14日、3月14日。笹尾、1月20日、2月17日、3月17日。清水、清水東、1月21日、22日。2月18日、19日、3月18日、19日。二条寺、島、1月23日、2月20日、3月20日。鎌倉、1月24日、2月21日、3月24日。杉尾、1月27日、28日、29日。2月24日、25日、26日。3月25日、26日、27日。西畑、柏原、1月30日、31日。2月27日、28日。3月28日、31日。日程の前後あり、問い合わせはクリーンセンター、電話 768-0818 へ。イベント、第26回稲川町立幼稚園合同絵画展、町立4幼稚園による合同絵画展を開催します。時、1月17、18、19、21日。いずれも午前10時から午後4時まで。ところ、文化体育館小ホール。問い合わせは教育支援室、電話 766-6006 へ。阪神北地域夢会議。時、2月8日土曜日、午後0時30分から3時30分まで。ところ、三田市商工会館。三田市天神 1-5-33。テーマ、語ろう、思いやりのある街づくりを、声かけを地域の文化とするために。定員先着100人、参加費無料。申し込み問い合わせは1月31日までに、阪神北県民局県民共同室ビジョン課、電話 0797-83-3135 へ。
16ページ。稲川情報ポケット、イベントの続きです。消防出初め式。時、1月12日日曜日、午前9時30分から。雨天の場合は式典のみ。ところ、文化体育館、総合公園。来場の際は稲川中学校の駐車場を利用。内容、式典及び消防署、消防団などによる行進や一斉放水。稲城45、炎も参上。お願い。当日の朝から文化体育館駐車場や総合公園を使用するため、総合公園の一部を立ち入り制限します。図書館の駐車場なども混雑して、利用者には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。問い合わせ、消防本部。電話 766-0119。公民館講座、現代社会のサロン。 日頃感じている新聞やテレビなど、メディアに関する疑問や自分の意見が講座の中で自由に話ができます。時、1月17日金曜日、午前10時から、ところ、障害学習センター2階会議室2、対象、町内在住在勤の18歳以上の人、テーマ、アジアの中で日本の進む道を考えよう、2、コーディネーター、谷口博之さん、神戸学院大学名誉教授、受講料、無料、申し込み期間、1月4日から16日まで、問い合わせ、中央公民館、電話 766-8432、津釜、時、1月26日日曜日、午前10時から午後3時まで、ところ、中央公民館、問い合わせ、ニキさん、町茶道協会、電話 766-2851。PTCA フォーラム、時、2月1日土曜日、午後1時から4時まで、受付は午後0時30分から、ところ、文化体育館小ホール、内容、高木勲さん、子供出版による講演会、テーマ、子供たちの今、そして未来へ、大人は子供の応援団、定員先着200人、参加費無料、申し込み問い合わせ、1月4日から15日までに、住所、氏名、年齢、電話番号、ファックス番号を記入し、はがき、当日消印有効、またはファックスで、障害学習課、電話 767-2600、郵便番号 666-0292、住所の記入はいりません。ファックス番号 766-8904。親子で学ぶ防災・減災体験セミナー。いざというとき、自分の身はもちろん、家族や大切な人たちの身を守るための防災・減災について、親子で楽しみながら体験するセミナーを開催します。時、2月1日土曜日、午後1時30分から4時まで、ところ、障害学習センター2階視聴覚ホール、対象、町内在住で防災・減災に関心のある親子、または関心のある人、大人のみの参加もできます。定員先着30人、講師 NPO 法人パザーリングジャパン関西、参加費無料、申し込み問い合わせ、1月6日から24日までに総務課危機管理室、電話 766-8703。 第11回稲川クリーン作戦。稲川流域の5市1町で住民ボランティアなどが中心となり、河川の一斉清掃が実施されます。時、ところ、2月1日土曜日、民田地区、午後0時45分から、受付は0時から、稲川漁協川の案内所集合、北田原地区、午前10時から、受付は9時30分から、北田原東口バス停集合、なお、雨天の場合、民田地区は中止、北田原地区は2日日曜日に順延。持ち物、手袋、火ばさみなど。問い合わせ、都市環境課、電話 766-8704。 第2回青少年フォーラム、稲川スマホサミット、青少年健全育成推進会議では、ネットやスマホによる事件や犯罪によって、青少年が危険と隣り合わせになっている現状について、子どもたちはどのように考えてそのツールと付き合っているかを認識できるよう、総務省をはじめとした関係機関と共同して 青少年フォーラムを開催します。入場無料。時、1月18日土曜日、午後1時から4時まで。受付は0時30分から。ところ、文化体育館大ホール。内容、第1部、中学生と高校生自身がグループワークとプレゼンテーションを行い、その内容を提言します。総括では子どもたちが稲川スマホ宣言をします。第2部、子どもたちの提言に基づき、テレビや新聞コラムなどで活躍されている兵庫県立大学の竹内和夫准教授を講師に迎え、LINE やスマホについて特別講演を行います。その他、モバ系でおなじみの株式会社 DNA による体験ブースを開設し、スマホ数十台による実機体験を行います。問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600。 17ページ、三角共同課より、女性のための働き方相談会、就職に有利な資格とは、をテーマに、少人数制のグループ相談会を開催します。時、1月28日火曜日、午後1時30分から3時まで。ところ、日生住民センター会議室。対象、再就職を目指す女性。講師、李孝子さん、キャリアカウンセラー。定員、先着8人。その他、一時保育あり。生後6ヶ月から未就学児。申し込み、1月6日から24日までに三角共同化。パートナーシップを育む秘訣を知っていますか？夫婦、職場、子育ての中で自分も周りも幸せになれる方法をお伝えします。内容、時、基礎編、2月1日、応用編、3月15日、いずれも土曜日、午前10時から正午まで、どちらか1日のみの参加も可能です。ところ、障害学習センター2階会議室1、講師、佐藤博之さん、パートナーシップ専門カウンセラー、定員、先着30人、その他、一時保育あり、生後6ヶ月から未就学児、申し込み、1月6日から29日までに三角共同化、いずれも問い合わせ、三角共同化、電話 766-8783、申し込み方法、ファックス番号 766-8893、電子メール、三角アットマーク town.inagawa.lg.jp 超ホームページより電子申請。初心者のためのパソコン広場、冬ジャンプ編。時、次の通りでいずれも日曜日午前9時30分から正午まで。開催日程表、月日、講座名、講座内容、備考の順に読みます。2月2日、地図を作ろう。図形、テキストボックスなど。ワード2010。2月9日、長文作成をサポート。ヘッダ、フッダ、目次など。ワード2010。2月16日、フォトアルバムを作ろう。デジカメ写真をデジタルアルバムにします。パワーポイント2010。2月23日、受付表を作成。いろいろな関数1。Excel 2010。3月2日、医療費集計表を作ろう。いろいろな関数2。Excel 2010。3月16日、会計書類作成。 いろいろな関数3 Excel 2010 3月23日サポートルーム受講された講座の復習自習形式スタッフがサポートします。パソコン持ち込みも可能です。全講座一括申し込みの人対象で、この講座のみ参加費無料。ところ、障害学習センター2階会議室2。参加費、各回1500円。納入された受講料は返金できません。対象、町内在住在勤の18歳以上でパソコンの基本操作ができる人。定員、各回19人、多数の場合抽選。ただし、全講座一括申し込みの人を優先。申し込み期間、1月4日から19日まで。その他、貸し出しパソコンあり。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話 766-8432。2013-2014 V チャレンジリーグバレーボール男子稲川大会。時1月25日土曜日、26日日曜日。ところ文化体育館。対戦カード1月25日土曜日午後1時から。第1試合近電対東京トヨペット。第2試合兵庫対トヨタ自動車。1月26日日曜日午後0時から。第1試合近電対トヨタ自動車。第2試合兵庫対東京トヨペット。なお、いずれも地元兵庫デルフィーノバレーボールチームのホームゲームです。入場料自由席大人1000円、前売り800円。小中高校生500円、前売り400円。いずれも2日のうち1日有効。チケット販売、1月24日までに氏名、連絡先、電話番号、チケット種類、枚数を明記し、ファックス番号 06-6491-3070 で NPO 法人阪神バレーボールコミュニティ事務局に申し込む。問い合わせ、同事務局、電話 06-6435-9837。 スポーツセンターより、稲坊短期スポーツスクール。初めての人でも気軽にどうぞ。フレッシュバドミントン。時、1月16日から3月20日、全10回。毎週木曜日。午後1時15分から2時45分まで。受講料7800円、10回分。申し込み1月7日から電話及び窓口で受付。フレッシュ卓球。時2月7日から3月14日全6回。毎週金曜日午後1時15分から2時45分まで。受講料4680円、6回分。申し込み、1月10日から電話及び窓口で受付。いずれも、ところ、スポーツセンターアリーナ。内容、基礎初心者向け。対象、定員、大人先着20人。災害保障制度運営費、100円。未加入者のみ。問い合わせ、スポーツセンター。電話 768-2277。 18ページ。ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。月曜日、日生住民センター。水曜日、役場相談室。金曜日、役場相談室。10時から12時まで、13時から16時まで。 多重債務や悪質商法などのトラブル防止。電話 766-1110 消費生活相談コーナー。法律相談、20日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ。開始日は6日月曜日8時45分から、先着6人。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談、20日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。行政相談委員杉村宅、電話 768-1020、 高岡宅、電話 766-4129 で随時相談可能です。行政に対する苦情や要望、電話 766-8783 三角共同課。高齢者福祉相談、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能です。電話 766-1200 地域包括支援センター。人権相談、8日水曜日13時から16時まで、木津総合会館。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。電話 768-0217、木津総合会館。教育相談、来所相談、予約がいります。火曜日から金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日、9時から17時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。電話 765-2065、教育研究所。農業者年金相談、6日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農業者年金の加入・受給に関すること。農地流動化相談。14日火曜日、20日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。電話 766-8709。 産業観光課。心配事相談、7日火曜日、社会福祉会館、14日火曜日、木津総合会館、21日火曜日、日生住民センター、28日火曜日、UI センター、いずれも10時から12時まで、民生委員による相談。障害者相談、23日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。母子相談、完全予約制。23日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜から金曜日、9時から17時まで、阪神北県民局。電話 0797-83-3143。 県母子自立支援員による相談。児童相談、電話来庁、月曜から金曜、9時から17時まで、役場相談室。家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。DV 相談、電話来庁、月曜から金曜、9時から17時まで、役場相談室。 家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話 766-8701 福祉課。障害者障害児相談。常時8時45分から17時30分まで。UI センター。障害者障害児の生活と就労に関する相談支援。電話 766-1200 障害者相談支援センター。外国人生活支援相談。電話 766-8783 ファックス 766-8893 9ページ。しまった、困った、助かった。漫画で見る困った時の消費生活アドバイス。このページは兵庫県立稲川高等学校美術部に協力をいただいて制作しています。イラスト赤岩空さん1年。タイトルイラスト西尾みのりさん2年。漫画イラストは省略します。点検商法に用心してください。事例。近くで屋根の工事をしています。ご迷惑をかけるので、無料でお宅の屋根瓦を点検しましょうか。と男性二人が突然訪問してきた。一人が屋根に登り、点検後、瓦がずれています。修理が必要です。今なら工事費を安くします。と言われた。急がされたので契約してしまった。解約できるか。回答。訪問販売にあたり、クーリングオフ期間なので解約できます。無料点検商法の防止ポイント。床下が湿気で腐っています。地震が来たら柱が壊れます。法律が変わって〇〇の設置が義務付けられています。など、大げさに不安を煽って必要のない商品の販売や工事を契約させる場合があります。一つの工事を契約すると、あっちも壊れているなど、次々と工事を進めてきます。工事をする前に必ず見積書をもらい、慎重に決めましょう。契約を急がせる業者は危険です。慎重に契約しましょう。電話勧誘販売、訪問販売は、契約書面を受け取った日を含めて、8日間のクーリングオフ、無条件解約期間があります。まずは消費生活相談コーナーに相談してください。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。10ページ、子育て真っ最中。ほっと一息、文化芸術としての音楽に出会う機会を。新しい年を迎え、新年の催し物を見学したり、初詣などで、日本の伝統芸能や和楽に触れる機会が多いのではないでしょうか。和太鼓や獅子舞、祭り獅子などの伝統文化に出会うことは、子供の感性を育むための音楽的環境の一つと言われています。生の音楽が演奏される場で、目で見たり、音の振動を直接体で感じたりできる経験は大きな刺激となり、子供の五感に働きかけたり、子供の創造的な音楽活動につながります。文化、芸術としての音楽を子供と一緒に楽しむ機会を作ってみてはいかがでしょうか。子育て支援センターの催し、集いの広場、時、月曜、木曜日、12時から17時まで、金曜日、10時から15時まで、対象、終演前の子供と保護者、保育士、救急アドバイザー、栄養士による相談日あり、相談日は問い合わせてください。お出かけ広場、時、9日、木曜日、10時から12時まで、ところ、むつせ住民センター。対象、 終演前の子供と保護者。赤ちゃん交流会。時、27日月曜日、10時から11時30分まで。対象、0歳児と保護者。定員、先着15組。6日から電話予約が必要です。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。孫育て講座、時、29日水曜日、10時から11時30分まで。対象、祖父母世代と孫育て講座に関心のある人。定員、先着25人。6日から電話予約が必要です。内容、講話、知っておきたい今時の育児。講師、馬場より子さん。阪神北広域子ども急病センター看護師。子育て支援講座。発達の気になる子どもの理解と関わり方。時、2月12日水曜日、10時から12時まで。対象、終演前の子どもの保護者と講座に関心のある人。定員、先着25人。6日から電話予約が必要です。内容、講話、発達障害者支援の現場から発達の気になる子どもの理解と関わり方について、講師、兵庫発達障害者支援センター、クローバー、宝塚ブランチ、竹島勝則さん、託児、先着12人、6ヶ月から、子育て支援センター、電話 766-7800、カシューダ。稲川保育園の催し。子育て支援相談。時、内容。月曜から金曜日の9時から17時まで。子育てに関する不安や悩み。のびのび広場。時、内容。8日水曜日誕生会、21日火曜日遊戯室で遊ぼう。いずれも時間持ち物、10時から11時まで。手拭き、タオル、お茶、上靴。稲川保育園、電話 766-0292、 若葉一丁目。星の公園七夕の催し。星の子広場。時、内容。7日火曜日、支援センター室開放。10日金曜日、園庭開放。15日水曜日、誕生会。18日土曜日、世代間交流。遊びの広場。時、内容。24日金曜日、節分。出張広場、時、内容、22日水曜日、エプロンシアター、ところ社会福祉会館、いずれも時間10時から11時15分まで、育児相談、時、月曜から金曜日、10時から15時まで、相談専用ダイヤル、電話 765-0880、星の公園七夕、電話 765-0770、伏見台一丁目。YMCA 白金認定子ども園の催し。子育てサロン、時、月曜から金曜日、10時から15時まで。対象、終演前の子どもと保護者の交流。YMCA 白金認定子ども園、電話 765-3611、 白金3丁目。シルバー人材センターの催し。社会福祉会館、親子遊びの広場。時、13日月曜日祝日、10時から11時30分まで。内容、 手遊び、工作など。対象、就学前の子供と保護者。定員、先着15組。事前に申し込みはいりません。持ち物、タオル、飲み物など。シルバー人材センター、電話 766-8686、ユーダ。1月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。年末年始、1日から3日。館内整理日、9日。臨時休館日、図書館システムの更新に伴い、29日から31日まで臨時休館します。更新に関する詳細は、ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、2013年文学賞受賞作品、1月10日金曜日から3月5日水曜日まで。日生図書室、開室日、日曜日、5日、12日、19日、26日、水曜日、8日、15日、22日、金曜日、10日、17日、24日、土曜日、4日、11日、18日、25日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午前10時から午後0時30分まで。図書館の催し、小さなお友達も楽しめます。催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間、16日、23日、木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話お話、11日、土曜日。語りなど、出演山端。お話会、18日、土曜日。絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、25日、土曜日。語り、出演、山端。いずれも午前11時からで、料金無料です。こんな本いかが？今回は、新年の幕開けにぴったりな縁起の良い本をご紹介します。今年も皆さんと本との新しい出会いのお手伝いができるよう、図書館一同皆さんのご来館を心よりお待ちしています。関西七福神巡りご利益コースガイド。ペンハウス著、メイツ出版。初詣には七福神巡りで多くの福を授かってみませんか？この本では、多田神社、弁財天など近隣の北節の七福神や中山寺三内だけで気軽に巡れるコースから、2日がかりで大和の八方を巡る欲張りなものまで、全31コースが紹介されているので、時間と体力に合わせて選べます。大江間物語、全5巻、須藤勲著、能文教。私たちが普段願い事を書いて奉納する小山に対し、大江間とは神社の拝殿などに長く掲げ続けられるもの。江戸時代からの全国の大江間をフルカラーで収めた本書は、能工図、祭礼図、武者図などの多様な絵柄から、当時の人々の様々な祈りや生活の様子を読み解きます。関連図版も多数掲載した読み応え満点の全5巻。この馬年の正月にいかがでしょう。小読み友達、渡里睦子作、真島節子絵、福音館書店。1月3から12月3が住む小読みの家が12軒ありました。年の初めの1月3が、一人ぼっちじゃつまらない、と友達を探しに行きました。まずは2月3の家をトントントン。 12ヶ月の暦の家の扉がめくれる季節感あふれる楽しい仕掛け絵本。子供と一緒に扉を開いて遊んでみてください。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。 21ページ。稲坊のお魚ポシェット。こんにちは、僕稲坊だよ。みんな僕の誕生日を知ってる？好きな食べ物やチャームポイント、僕が着ている服の秘密とか、僕って意外と知られていないことがたくさんあるんだよ。そんな僕のプロフィールや秘密をドドーンと紹介しているホームページがあることをみんなは知ってるかな？稲川町のホームページのキラッと稲川のトップページの上に、僕のプロフィールページに入れるところがあるから、みんなも見てくれると嬉しいな。他にもキラッと稲川の第1回は僕の紹介をしているんだよ。みんなもぜひ見て僕のことをもっと知ってね。22ページ。稲川。和は人の和。稲川銀英会。稲川銀英会は昭和42年4月に磯部流銀道生命会本部池田市の支部として発足しました。本会は歯科・歯銀の修道実践と普及発展、会員相互の親睦、他の歯銀団体との交流、地域社会の文化活動への参加と協力を主な目的とし、20人の会員は会が設けている4カ所の講習所のいずれかで、毎月定期の研修と月1回の全員による研鑽を続けています。また、町内でのイベントへの参加や広域大会へも積極的に参加し、好成績を得ています。詩吟は通常、漢詩のうちの五言絶句、五字四行、七言絶句、七字四行と律詩、それぞれ倍の行数を主として、自分の声質、声量でもって、喜び、悲しみ、憂い、希望、愛情などの詩の心を表現するものです。多くの漢詩に出会うことによって、歴史などを学び、知識も豊かになります。上手下手は関係なく、腹の中からの声は何よりもストレスの解消と健康に一番です。また、気持ちを集中するため、精神の収容につながります。講習所のいずれかは、日曜日の昼間、平日の昼間、平日土曜日の夜間に開いています。入会資格は無条件ですので、初心者、経験者を問わず、ぜひ一度気軽に覗いてください。お待ちしています。問い合わせ、稲川銀英会、森戸の徳次さん、電話 766-0602、稲川台千樹会。当会は平成2年4月に60歳以上の方々を会員対象として1年間を年期として設立の産声を上げました。現在の会員数は44人で構成しています。会員相互の親睦を図ると同時にお互いの教養を高め、晩年を明るく楽しく過ごすために次のような活動をしています。毎月8月を除く1回の月間行事として月例会を開催し、公園の清掃と軽い体操を行った後、自治会館にて会員の動静、各関係先からの情報の伝達と、各々に対する意見の交換と集約などを行っています。その後、現在と過去にわたっての雑学的なことをテーマに、クイズや説明を行い、豆知識などの見識を深めています。最近は算数と国語の問題を交互に短時間、10から15分で回答をして、 頭脳の活性化を図る頭の体操を実施しています。また、年間の活動としては、会員の誕生日を集約して、7月と翌年1月の会期中2回の誕生会を開催して、今まで過ごした出来事などをお互い話し合いながら食事会をしています。12月には恒例の忘年会を行い、食事をしながらゲームやカラオケなどで会員相互の親睦を深めています。他には自治会の各種行事に微力ながら参画しています。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、UI センター内、電話 766-1200。どちらの団体も随時会員募集中。23ページ、健康づくり。年末年始献血推進協調月間、献血にご協力を。平成25年12月1日から平成26年1月31日は、年末年始献血推進協調月間です。当期は献血者が減少する傾向にあり、血液が不足しがちとなる年末年始に献血への協力をお願いします。時、1、1月7日火曜日、午前10時から正午まで、午後1時15分から4時まで。2、1月25日土曜日、午前9時30分から正午まで。ところ、1、町役場玄関前。2、松尾台小学校。内容、400ml 献血。対象、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳までの健康な人。65歳以上の人の献血は、60歳から64歳の間に献血経験がある人。体重が 50kg 以上の人。年間献血回数が男性3回以内、女性2回以内の人。年間総献血量が男性 1200ml 以内、女性 800ml 以内の人。減塩と毎食野菜を食べよう料理講習会。時、1月31日金曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、保健センター。内容、健康づくりセミナー。軽い運動や調理実習あり。対象、町内在住の人。定員、先着20人。参加費、500円。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせ、1月6日から17日までに、泉会事務局、保健センター内、生き生き健康ライフ。歯と歯肉の境目や歯と歯の間も清掃を。患者さんのお口の清掃状態を見たとき、多くの人に共通していることは、毎日きちんと歯磨きをしているのに、特定の部位にだけ歯垢や歯石が付着しているということです。歯全体ではなく、歯と歯肉の境目、歯と歯の間に限って清掃不十分であることが多く見受けられます。磨き残しからできる歯垢や歯石を放っておくと、虫歯や歯周病が起こりやすいことはもちろん、全身に悪影響を及ぼすこともあります。適切な歯ブラシを正しく使用することで、歯と歯肉の境目の汚れを除去することができます。歯ブラシを口に入れて、なんとなく動かすのではなく、どこに磨き残しがあるのかを把握し、どうすればそこに歯ブラシの毛先が当たるのかという専門的な指導を受けることが大切です。また、歯と歯の間の汚れは、歯間ブラシやデンタルフロスの使用が効果的です。歯並びや歯茎の状態によって、 どちらを使用するのか判断します。歯間ブラシの場合は適切なサイズを使用しなければなりません。お口の中の状態の把握も適切なブラッシング方法も患者さん本人で判断することは困難です。歯科医院で検査や指導を受けていただき、お口をいつまでも健康な状態に保ちましょう。一社、川西市歯科医師会。日本の箸文化。食事の時に箸を使うのは、中国、韓国、日本、ベトナムなどのアジア各国で、このうち箸だけを使って食べるのは日本だけと言われています。例えば、中国や韓国では、スープ類はサジ、レンゲ、スプーンですくって、器はテーブルに置いたまま飲みますが、日本では具は箸で食べ、汁は器を持ち上げてすっていただくのがマナーです。箸の長さも中国や韓国では料理が大皿に盛られ、遠くの料理や人の皿に届きやすいように長めになっていますが、日本では料理は手の届く範囲に一人前ずつ置き、大皿に盛る場合は取り箸が用意されるので、比較的短くなっています。形も先の丸い中国の箸や平たい韓国の箸とは異なり、日本では先がやや尖った形になっており、骨のある魚などをほぐしたり、豆など小さなものをつまんだり、豆腐など柔らかいものを挟んで切りやすいなど、つまむ、挟む、押さえる、すくう、裂く、乗せる、剥がす、支える、くるむ、切る、運ぶ、混ぜる、といったことがしやすくなっています。また他にも、目を飛ばしや子供用、家族それぞれ自分の箸があるのも、日本の箸文化の特徴です。さらに、日本の箸には、普段に使う一端だけ細い片口箸と、箸の両端が細い両口箸とがあります。お正月などの祝い事に使われる丸くて白い柳箸は、両口箸の一つです。これは日本には神と同じものを食すという、信心教食の考え方があるためで、両口箸には一端で神様が、もう一端で人が食べるという意味が込められています。問い合わせ保健センター、電話 766-1000 番。
24ページ、保健だより。予防接種関係のお知らせ。種類別、内容の順に表を読みます。1、4種混合、ジフテリア100日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、3種混合ワクチンとポリオワクチンのいずれの予防接種も、まだ一度も接種していない人。初回接種は20日から56日の間隔で3回。追加接種は初回3回目終了後6ヶ月以上空けて1回。ただし56日を超えると法定接種ではなくなる場合があります。2、単独不活化ポリオ。生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人。初回接種は20日以上の間隔で3回。追加接種は1回目終了後6ヶ月以上空けて1回。3、BCG。生後3ヶ月から1歳に至るまでの間に1回。ただし、標準的な接種期間は5ヶ月から8ヶ月に至るまでの間。4、DPT、ジフテリア、100日咳、破傷風。一期初回は、生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人。20日から56日の間隔で3回。ただし、 56日を超えると法定接種ではなくなる場合があります。一期追加は、一期初回終了後6ヶ月以上空けて1回。二期は、11歳から13歳未満、誕生日の前々日までに1回。5、MR、麻疹、風疹。一期は生後12ヶ月から2歳に至るまでの間に1回。二期は幼稚園、保育園での年長クラスに相当する1年間に1回。平成19年4月2日から20年4月1日生まれの人。6、日本脳炎。一期初回は生後6ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、6日から28日の間隔で2回。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。なお、28日を超えた場合は法定接種でなくなる場合があります。一期追加は、一期初回終了後、おおむね1年後に1回。二期は、9歳から13歳未満。誕生日の前々日までに1回。なお、積極的接種勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃した人。平成7年4月2日から19年4月1日生まれについては、不足回数分が接種できます。7、ヒブワクチン。生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前日まで、年齢により1回から4回。8、小児用肺炎球菌ワクチン。生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前日まで、年齢により1回から4回。9、子宮頸がん予防ワクチン。小学生6年生から高校1年生相当年齢の女子。ただし、標準的な接種年齢は中学1年生の間。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。時、受付時間は年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。以上、予防接種関係表終わり。次に、乳幼児健康審査のお知らせ。種別、内容、時、受付時間の順に表を読みます。1、9ヶ月、10ヶ月時、健康審査。平成25年2月13日から4月7日生まれの人。なお、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導など。時、1月23日木曜日13時15分から14時15分まで。2、1歳6ヶ月時健康審査。平成24年4月20日から6月14日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。1月15日水曜日、13時15分から14時15分まで。3、II 教室。平成23年8月20日から10月15日生まれの人。身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど。1月16日木曜日、9時15分から10時15分まで。4、 すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組。時間指定あり。1月14日火曜日、9時30分から11時30分まで。5、パクパク食事相談。栄養管理士による乳幼児の栄養食事に関する相談など、定員6組程度。1月28日火曜日、10時から11時30分まで。ところはいずれも保健センター。乳幼児健康審査のお知らせの表を終わります。検診相談などのお知らせ。種別、内容、時、受付時間の順に表を読みます。1、健康相談。血圧、検尿、生活指導、医師による相談などを行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。時、1月22日水曜日、13時から13時30分まで。2、精神保健相談。専門医による引きこもりや心の悩み、老人性認知症などの相談。1月31日金曜日、14時から。ところは、いずれも保健センター。検診、相談など、表終わり。その他のお知らせ。種別、内容の順に表を読みます。1、妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。1回の検診につき5000円、最大14回まで。ただし、事前に申請が必要です。2、成人歯科検診。今年度平成26年、満30、35、40、45、50、55、60、65、70歳になる人を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診料は無料です。3、妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成を申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診料は無料です。4、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担は介護保険または健康保険の自己負担分が必要となります。問い合わせは、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 0757-0418。 月曜日から金曜日、9時30分から17時30分まで。その他のお知らせ、表終わり。なお、定員のあるものは定員になり次第申し込みを締め切ります。また、すくすく相談、パクパク食事相談、健康相談、精神保健相談等は、 予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日から。稲川健康医療相談ホットライン24。電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。 なお、お知らせ関係の申し込み、問い合わせは保健センター電話 766-1000 番まで。これで保健だよりは終わります。15ページいいなご飯、大根の石化に雪、花、煮ると書いて石化に。エネルギー104キロカロリー、塩分 1.0 グラム。冬の根菜類で欠かせない存在の大根は、霜が降りて寒さが増すごとに甘くなります。土の中で育った大根は、他のごぼうやレンコンなど根菜類と同様に体を温めてくれます。今回は旬の大根を使って豆腐を雪に見立てた素朴な料理を紹介します。材料4人分。大根10センチメートル。木綿豆腐100グラム。青ネギ1本。サラダ油大さじ1。だし汁1カップ。みりん大さじ2。塩小さじ2分の1、薄口醤油、小さじ1。作り方。1、大根は5センチメートルを割り箸くらいの太さに切り、あとの5センチメートルはすりおろす。2、鍋にサラダ油を熱し、1をさっと炒め、だし汁を加えて7、8分、大根が柔らかくなるまで煮る。3、煮に豆腐を崩しながら加え、1、2分煮た後、4、5分置いて味をなじませる。4、青ネギは小口切りにし、器に3を入れ、青ネギを散らす。一般的に多く出回っている青首大根は甘く柔らかいので下茹では必要ありません。はじめから調味料を入れて煮物にできます。レシピ情報提供。兵庫県阪神北県民局。脳と食をつなぐ地産地消授業料理講習会より。毎月17日は稲の日。稲川町の稲、17。稲作の稲、17。稲坊の稲、17。の語呂を合わせて、毎月17日を稲の日と定めています。稲の日には家族みんなで美味しいご飯、米を朝、昼、夕の三食とも食べましょう。問い合わせ、保健センター電話 766-1000 番。歴史ウォーク、ナンバー130。広根遺跡、観音寺跡。新名神高速道路建設に伴う発掘調査で、昭和12年、1937年に廃寺となった、岳山観音寺堂跡と推定される遺構が見つかりました。岳山観音寺は、元禄6年、1693年に発願された多田省巡礼33所の第6番霊場です。これは、江戸時代に隆盛を極めた観音霊場巡りを身近に簡略化し、各地で行われたミニ霊場巡りの一つです。満願寺、 川西市万願寺町所在を一番に、ただ院中道、現在のただ神社を最後とするこの巡礼は、元禄14年、1701年刊行の雪陽軍団にも紹介されています。町内では谷、4番常連寺、肝川、5番滝淵寺、井淵、7番自光寺、広根、8番安養寺、上野、9番安楽寺、柏田、10番善福寺、原、11番領収庵、原があり、今も安養寺、安楽寺、善福寺、領収庵は参詣できます。観音寺跡の山頂付近では、14世紀から15世紀の仮想墓が50基以上も見つかり、経塚に使用されたと推定される筒状土器も出土しました。中腹では、中世後期の造成地に、つぼりや石組みの井戸も見つかり、15世紀代の中国製青磁碗なども出土。画室風呂、河原の室の風の炉と書いて画室風呂も発見されたことから寺院があった可能性があります。尾根上の14世紀代墓地群は広根遺跡住人のために作られた可能性があり、山裾周辺では近世遺構が確認されています。西側には16世紀の仮想墓群、18世紀以降の土葬墓、仮想墓群があります。谷は、町内最古の遺物、約2万年前の石人、石の刃も一点発見され、稲川町の歴史が塗り替えられました。問い合わせ、生涯学習課、電話 767-2600、16ページ、ときめき、今、この瞬間輝いているあなたを応援します。北方千秋さん、24歳、サクソフォン奏者。吹奏楽を始めて13年、これまでの素晴らしい音楽と多くの方々との出会いのおかげで、ずっと追い続けてきた全国大会金賞の夢を叶えることもできました。小学校5年生の時、オータムウィンズコンサートでサクソフォンの魅力に引き込まれ、中学校入学を心待ちにして吹奏楽部に入部しました。稲川中学校吹奏楽部での3年間は私に生きがいを与えてくれました。関西学院大学応援団総部吹奏楽部在籍中は、コンクール活動と並行して、アメリカンフットボールや硬式野球部の試合を演奏で応援しました。また、そんなあなたを応援しますと題して、神戸市長田区や東北で震災復興の応援活動にも取り組みました。部員が団結することで、音楽を通して大きな力が発揮できることも実感しました。大学2年生の時にサクソフォン40賞で関西代表に選ばれ、全国大会で銀賞を、4年生の時には金賞を受賞し、稲川町からも奨励賞をいただきました。現在は日本生命に勤務しながら、休日には吹奏楽団で練習を重ねています。昨年の夏のコンクールで関西代表となり、全国大会で銀賞を受賞することができました。多くの方々に支えていただいたおかげで、今の自分があることに感謝しながら、これからは音楽を通してみんなの支えになれるよう頑張っていきたいと思っています。稲川小学校、中学校、高校と通い、稲川町で育ったことに愛着と誇りを持っています。これからも 心に響く音楽を目指し、自分の可能性に挑戦し続けていきます。なお、ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は稲川町ホームページの募集情報を参照してください。7ページ。私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。町の主な観光ポイントを紹介。今月の担当ガイド、近藤武猿さん。明けましておめでとうございます。皆さんには健やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。私は稲川町観光ボランティアガイドをしていますが、このガイドはスタートしてから7年ほどになります。稲川町が大好きな人ばかりの明るく元気な男女29人のメンバーです。念頭に私たちガイドから見た町内の主な観光ポイントを少し紹介させていただきます。ただ銀銅山、豊臣秀吉ゆかりの地、千年以上の歴史があり、古くは源水中の頃から秀吉時代、徳川時代を経て約40年前に閉山になり、現在はガイドコースとして整備され、町内外の多くの方が来られています。歴史的資料を展示している悠久の館を起点に、30分、1時間、2時間などいろいろなコースがあります。今年の NHK 大河ドラマは、軍師官兵衛ですが、官兵衛が仕えた秀吉時代の栄華を支えた遺跡も見られます。木食仏。90歳のお坊さんが作った微笑仏、微笑みの仏様。江戸時代に90歳で稲川に来られ、わずかな間で33体の仏像を残された木食妙満上人作の心が癒される仏像が見られます。屏風岩。北摂随一とも歌われる景観。これぞ稲川の景観といえる水と桜と岩壁の織りなす妙。一幅の名画を見るようで、私たちの目を楽しませてくれます。大屋山。360度の眺めや天文台など、阪神地域の最高峰大屋山、標高753メートルで、大自然を満喫。アジサイの花や天文台、息を呑む巨石、奇岩巡り、稲川の源流と言われるところなど見どころがいっぱいです。その他にも、国指定などの文化財、彫刻の道、里歩き、まっすりなどいろいろとあります。まだ行ったことがないな、とおっしゃる方は、一度訪ねてみられてはいかがでしょうか。必ず新しい発見があると思います。私たちガイドがご案内させていただきます。もちろんガイドなしで行かれるのもいいと思います。我が町稲川町を再発見してください。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ。産業観光課電話 766-8709 まで。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、タアサイ。道の駅での入荷時期、11月から3月頃。タアサイは小松菜や白菜と同じ油中の野菜で、肉厚で縮れのある能力の葉が寒い時期には大きな花のように広がります。癖がなく甘味があり、シャキシャキとした茎と柔らかな葉の食感が特徴です。油との相性が良く、中華系の炒め物に最適です。選び方、葉にシワの多いものほど甘味が強いです。 大きくてハリとツヤのあるものを選びましょう。1月の主な出荷野菜、生椎茸、大根、ほうれん草、白菜、ネギ、人参、小松菜、水菜、里芋など。1月のイベント、七草がゆの振る舞い、1月7日火曜日午前10時から。新春感謝祭、1月12日日曜日、獅子汁の振る舞い、午前11時から先着100人。カニ汁の振る舞い、午後1時から。抽選会、1000円以上お買い上げの人対象。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600 まで。18ページ、稲川特派員報告。おすすめ散歩道、彫刻の道。新年明けましておめでとうございます。皆様、年末年始をいかがお過ごしでいらっしゃいますか。お餅やおせち料理に箸も進み、厳しい寒さについつい屋内にこもりがちなお正月、ちょっと足を伸ばしてみませんか。今回は散策やウォーキングにうってつけの楽しい散歩道をご紹介します。愉快な石彫たちの道、石の彫刻、石彫。稲川町内に3カ所設けられた彫刻の道をご存知でしょうか。一つ目は日生中央駅から松尾台を通って町役場へ至る道。二つ目は日生中央駅の北西から伏見池公園へ続く道。三つ目は多田銀道山悠久の親方から金山彦神社へ至る道です。それらの道沿いや途中の広場、木陰に置かれた石彫は、雨風に磨かれ、あるいは苔むし、道端の道祖神、お地蔵様のようにさりげなく佇んでいるのです。作風やサイズも様々なこれらの作品は、鈴木正夫さんという石彫家、お一人の手によって制作されました。その数、なんと174点。日本の風土に調和する街づくりを。鈴木正夫さんは愛知県出身の彫刻家です。石の加工を生業とする家に生まれ、長じてほとんど独学で彫刻家となられました。平成14年に85歳でお亡くなりになるまで、花崗岩を使ってたくさんの石彫作品を残されましたが、中でも稲川町の彫刻の道は最大級の展示数です。広島県福山市、宮城県仙台市にも同様の作品群を見ることができます。生前の鈴木さんは、日本には日本にしかない風土がある。住民サイドの日常性のないものは受け付けるわけがない。とおっしゃられています。彫刻は人の手によって配置されたものですが、それらに感じられる温かみ、さりげなさは日本の風土や自然に対する鈴木さんの敬意の表れなのでしょうか。どこかとぼけてユーモラスな佇まいは、昔話に出てくるいたずら好きの妖精のよう。歩く道すがらに彫刻を探し見つけるのも楽しいですね。木磁器物を思わせる日本の心。稲川町観光ボランティアガイド会長の近藤勝さんに彫刻の道についてお話を伺いました。春から秋に鉄道沿線で実施する観光歩きツアーに彫刻の道が盛り込まれています。日生中央駅から静止館、銀山を越えて西の駅へ行くコースで、徒歩で10キロから12キロメートルくらいでしょうか。ところどころで多くの彫刻に出会えます。鈴木正夫さんの作品は、どこか木磁器さんを思わせる なんとも数やかなものを感じますね。ふと石像に気づいたときに、あれ、こんなところに前からあったかな、と驚いたりするのがまた魅力の一つですね。朝、彫刻の道を通られる皆さんにインタビュー。スポーツウェアで颯爽と歩く60代の男性は、毎日歩いています、とのこと。質問、ここが彫刻の道というのはご存知ですか？答え、もちろん知ってます。みんな知ってるんじゃないの？質問、近隣にお住まいの人はよくご存知なんですね。ウォーキング歴はどのくらいですか？答え、2年前にリタイアしてそれからです。毎日30分から40分歩きます。別の日に小雨の中傘をさして散歩中だった年配の男性は、毎日散歩しています。家は伏見台ですが、彫刻の道をたどって町役場まで行ったりもしますよ。健康のためにですが、カメラをポケットに入れて花を撮ったり彫刻を撮ったりね。春になると緑の中に彫刻があっていいですな。たまに彫刻の周辺をもうちょっときれいにしてほしいなと思うことがあります。ゴミとか置いてあったりしてね。私らにとっては宝やからね。運動には負荷が大切。稲川町スポーツセンターの笹浦所長にウォーキングの極意をお聞きしました。仙骨、骨盤の中心にあり背骨を支えている骨に背骨を乗せてきれいな姿勢を保ちましょう。歩くときは肘を後ろに大きく引っ張ることで背中の筋肉が動き、より活動量が上がります。加えて、肝心なのが筋肉に負荷をかけることです。例えば、信号待ちの時にかかとの上げ下げやスクワットをするとか。筋肉の量というのは年々減少していきますから、ウォーキングだけでは筋肉の強化にはつながりにくいです。また、高齢になると向こうすねの筋力が弱ってきて、つま先が上に上がらず、すり足のような歩き方をするようになります。そうすると転倒しやすくなるのです。歩くときはかかとを前に出し、つま先を上げる。そしてかかとから着地。これを意識するだけで随分と違います。運動の後のストレッチも忘れずに。翌日の疲労がかなり軽減できます。彫刻の道のパンフレットはどこへ行けばありますか？産業観光課、日生睦瀬連絡所、図書館、文化体育館などの公共施設にあります。詳しい地図と彫刻の配置図が掲載されていますので、散歩の際ご利用ください。第41回彫刻の道マラソン大会。2月9日日曜日に彫刻の道を舞台に、住民手作りのアットホームなマラソン大会を開催します。詳しくは、生涯学習課、電話 767-2600、または、稲川町ホームページをご覧ください。編集後期。ここに、あそこに、その向こうにも、ユーモラスな彫刻があるなんて今まで気づかなかった。のですが、一度姿を認めてしまうと、石像たちの存在感は圧倒的でした。稲川町の素晴らしい財産ですね。以上で特派員報告を終わります。特派員田野香織、山本野百合、継承略、30ページ、31ページ、フォトニュース。明けましておめでとうございます。今年も僕と稲川町をよろしくお願いします。 晴れ着を着た稲坊より、ふるさと館でこんにゃく作りを体験。11月17日、ふるさと館でこんにゃく作り講座が開催されました。こんにゃく芋を洗うところから、こんにゃくが出来上がるまでの一連の作業を子供から大人まで夢中になって楽しみ、自分たちで作ったこんにゃくを美味しくいただきました。道の駅稲川で新そば祭り。11月30日、12月1日、道の駅稲川で新そば祭りが開催されました。新そばの手打ち、実演販売をはじめ、新そば雑炊の振る舞い、合鴨の串焼きや新鮮野菜、海産物の販売など、訪れた人々は稲川町の冬の味覚を堪能しました。バララット市より高校生が来庁。姉妹都市バララット市で日本語スピーチコンテストの成績が優秀な高校生2人が来庁し、12月2日から12日の間、町内に滞在しました。滞在期間中は、稲川高校や町立小中学校での生徒たちとの交流、各施設の見学やそば打ち体験など、多くの人と触れ合い、本町について理解を深めました。福田町長がケーブルテレビでふるさとの応援寄付金を紹介。12月3日、福田町長と稲坊がケーブルテレビのスタジオを訪れ、稲川町が推進している清流稲川ふるさと応援寄付金の紹介をしました。キャスターとのトークを楽しみながら、稲川町の魅力やいただいた寄付金の使われ方、町外の寄付者へ送る特産品などについて説明し、応援寄付金の呼びかけを行いました。うさちゃんクラブ終了式。12月5日、社会福祉会館でうさちゃんクラブの終了式が行われ、福田町長より終了証書などが渡されました。総勢103人のクラブ会員は、私は必ず泊まりますをスローガンに掲げ、交通安全の大切さを学びました。陽新小学校で動物との触れ合い体験学習。12月6日、陽新小学校に移動動物園が訪れました。子供たちはポニー、羊、ウサギ、モルモットなどの動物と触れ合い、羊の毛に指が埋まる、キューキュー鳴いて可愛い、などの歓声を上げ、普段触れることのできない動物との貴重なひとときを過ごしました。笑顔いっぱい、お菓子の家づくり。クリスマスも近づいてきた12月7日、放課後子ども教室、子どもパークつつじが丘によるお菓子の家づくりが開催され、多くの親子連れでにぎわいました。甘いお菓子の香りが部屋いっぱいに広がる中、参加した親子は用意された色とりどりのお菓子を個性豊かに組み合わせ、お菓子のお家づくりを楽しみました。寄せ植えで新春の準備。12月11日、静止館で年末恒例の寄せ植え講習会が文化協会主催で行われました。参加者は指導者による基本の配置を参考にしながらも工夫を凝らし、自分で作る寄せ植えを楽しみました。保育園の避難訓練に稲小45、炎が登場。12月12日、保育園の避難訓練で、稲小45、炎による防火啓発が行われました。突如現れたヒーローに、園児たちは大興奮しました。大島小学校でお餅つき大会。12月14日、大島小学校で餅つき大会が行われました。参加者は、用意されたもち米 45kg で、ぜんざいや雑煮などを作り、みんなで美味しくいただきました。 以上でフォトニュースを終わります。32ページキラッと稲川。稲川町ホームページやインターネットサイト YouTube で稲川町の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通り。観光ボランティアガイドと行くふるさと稲川満喫ツアー。稲川町観光ボランティアガイドの案内で稲川町の豊かな自然と歴史を紹介します。稲坊と一緒に町内の見どころを楽しんでくださいね。ふるさと納税って何？応援したい自治体を寄付という形で応援できる制度、ふるさと納税。稲川町へいただいた寄付金がどのように活用されているのか、稲坊と一緒に見ていきましょう。ジェイコムテレビでも毎日午後3時より映像配信中。ただし最新内容ではありません。平成25年12月1日現在、稲川町の人口。世帯数11,982世帯。人口31,898人。内訳、男性15,329人、女性16,569人。広報稲川第893号、発行日平成26年2014年1月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑11-1、電話766-8707、ファックス766-8902、ホームページ http://www.town.inagawa.hyogo.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。 稲川町の市外局番は電話072です。広報稲川は12,200部発行し、一部あたりの単価は37円です。なお、広報稲川の配布は、公社稲川町シルバー人材センターへ委託しています。これで、平成26年1月号を終わります。